どうも、はい、始まりました、はい、ウォーキングエクササイズ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
低いですね。
いやいや
スクワットシリーズ、
はい、
キングオブトレーニングエクササイズ、
はいはい、
スクワットで非常にいつでもどこでも誰でもやりやすい、
うん、
とっつきやすいっていうことなんですけども、
はい、
まあ、今回僕たちも、まあ、前から動画を撮ってね、はい、見まして、で、まあ大まかに言うと3種類のスクワットの仕方をちょっとやってみたんでした
けど、はいはい、
まあ、普通のノーマル的なスクワット、うん、それとこう、まあ、横から見た絵面ですけども、はい、膝が本来スクワットってあまり膝を前へ出すなと言われている。
今はまあそう言われてますよね、特にね、うん、
それをこう膝がちょっと前へ出た形であまりこう股関節を曲げないでもうしゃがんでいく、うん、伸びていくという、ま
あ、
よくスクワットなんちゃってみたいな あるあるみたいな感じでこういうスクワットをやっちゃう人たちも、
いや実際僕結構 見ましたね、
うん
うん、まあ股関節が痛い患者さんが多かったっていうのもあるかもしれないですけど、
だから股関節はあまり使わない、使えないみたいな感じで、う
ん、でもそれ以外の人でも、ね、やっぱ股関節をちゃんと使ってやってくださいって言っても全然そっち側に動こうとしないっていうのは、うん、膝が先に先行して足首と、
まあ、前もちょっと言ったけどそういう意味では股関節くんっていう話しましたけど、
いや、はいはいはいはい、
使うその、うん、そこが一つのキーワードになってるんじゃないですか、うん、股関節を使うっていう、
そうですね、う
ん、あるいはその股関節シンキングをうまく働かせるっていう
連携プレーしたいのになんかちょっとこう一人外れてんじゃないかみたいな、まあ、外れてるって別に関節じゃないですよ。
まあね、外れてたらちょっと
言葉気をつけないとならないからね。
脱臼じゃないですからね。
脱臼じゃないです。働きがね、
働きが
休んでんじゃないかみたいな気がするのが股関節なんですよ。だからさっき言った膝を前に出さないようにやりましょうみたいに今は言われるようになったんですけど、なぜそう言ってるのかっていう話にはねならないんですかね。うん、なんでそう。うん、そう必要があるんですかって聞かれた時に、うん、どういうふうに答えますかね。
そうですよね、よく考えたら、うん、じゃあ正しいやり方はこう膝側関節が連動して、まあ、それで屈曲して進展していくというものを、うん、まあ膝だけがちょっと突出して動、膝と側関節だけが突出してこう屈曲発掘して、うんうんうんうん、っていうのがじゃあなぜそれは進められないのか悪いのか、うん、っていうのはまあ、どう答えたらいいでしょうかね。
まあ、ただ膝を出さないように意識してると、うん、必然的にちょっと股関節なり背骨なりを曲げてこう沈んでいくっていう形に多分なるからなんだろうなと。足首もそんなに、
うん、
要はなんて言うんだろう、すねの骨をあんまりこう前に傾けないようにしていくってことだから、うん、
つまりその、まあ、こう膝側関節が、うんうん、まあ、それぞれがこう分散されて、どっか過剰に動かずに連動して、それぞれが、うん、ちょうどいいところで曲がりちょうどいいところで伸びるっていうことなんですかね。
そうですね。で、股関節が意外と大きな関節で動きづらいもんだから、うん、膝の動きを少し抑えることでこう誘発されるっていう効果は、まあそういう狙いだったかどうかは分かりませんけどね、うん、大腿四頭筋とかをしっかり、あと股関節のそのお尻の筋肉とか、うん、働かすためにはこういう方がいいですよっていうことで言ってるのかもしれないけども、うん、結果的にはその連動性っていう意味でも、うん、膝があんまり曲げて膝と足首だけでスッといっちゃうもんだから、
うん、
そうさせない縛りをかけることで股関節を曲げざるを得ないっていう方向に持ってってる感じは確かにしますけどね。膝を出すなっていう縛りは
ね、
うん、
じゃあ股関節、膝関節、側関節をきちんと全部が連動して動くっていうことにそのスクワットの意義がある意味があるっていうことにもなってくる、う
ん、だから絶対に1ミリたりとも出すなとかそういうことを考えちゃうとちょっと本末転倒であって、
うん、
やっぱり股関節も膝が曲がると同時にしっかり曲がっていわゆる体幹と言われている上半身というか体の部分ですよね、はい、ボディが前にお辞儀するようにしっかり股関節で使って全体で沈んでいくっていう連動性を確保するためにはやっぱりどうしても股関節がこう働いてくれないことには成り立たないので、
うん、 それはすなわち例えばお尻の臀筋だとか、うん、膝の大腿四頭筋だとか硬い足関節の硬い三頭筋だとかが
ふくらはぎのね、
ふくらはぎの筋肉だとかが、はい、その屈伸という重心の上下動で全部をきちんと働かされる、
は
い、働かすことができるっていう、
う
ん、そこに利点を感じてる、
うん、
そこに意味があるって
じゃないかなと思うんですよね。
トレーニングとして見ればその一つの重心移動でたくさんの筋活動を、まあ、引き出すことができるという感じ、
そういうだから評価にも前に言ったかもしれないですけどね、うん、なるかもしれないんですよね。それができているのか、どうやってもそれができないのかとかっていうので、うん、何かそこに課題っていうものが存在してるのかもしれないなっていうのは思わせるかもしれないですよね、
うん、そうですよね。
バットをしてもらうだけでね。
で、まあ、今度前学面というか前から見てる時の足を開いたちょうどお相撲さん
ガニ股みたいな、
お相撲さんの四股踏みみたいな感じ、はい、あれはあれで今度またちょっと面をが変わるっていう話をこの間ありましたが、まあ、今度股関節が今度外転したり内転したりっていう動きも加わってくる。
そうですね、また開いたり、まあ、元々股は少し開いてるんですけどね、
はい、
でそれがさらに開きながら沈んでいくのか、そしてまた戻るとき少し閉じていく方向に動くのかっていう動きがちょっと違ってきますよね。当たり前ですけど、
ちょうどこうあまりこう体を前かがみ股関節屈曲しないというか、まあ、体をあまり前かがみにさせずとも
前かがみにさせ、僕の勝手なね、うん、思いとしてはあれやるときはむしろなるべく体はまっすぐに保った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、それ混ざったようなやり方とかも、
うん、
見受けたりはしますけどね、
うん
うん、だから何がいいという規定はもちろんないんですけどね、
うん、まあそうなんですよ。何がいいか何か悪いかっていうのはなかなか言い切れないと思うんだけど、うん、ただ一方でこういうトレーニングって例えば下肢の障害があった時とかにもそのリハビリテーションメニューとして取り入れたりすることもあるじゃないですか、
はい、
その際にそのスクワットをさせることで、まあ、下肢の強化をさせたいんだけど、うん、一方でやらせることで痛みが出てくるっていうことも、う
ん
う
ん、まあ、経験、ね、膝なんかありえる感じしますよね。
そうですよ ね経験とかするんですけども、それでもやっぱり、まあ、それはよくしていく強くしていく途中経過なんであって、痛みの問題を抱えつつも繰り返し繰り返しという形でやっていくべきことなんでしょうかね。
いや、それは場合によっては危険ですよね、うん、例えば膝の関節症なんか持ってる場合で軟骨が傷んでたりすると、
うん、
それをまあ増長させる増強させる要因にもなりうるから、うん、やればやるほど痛くなってっていうことも、うん、痛くなれば割と人間の機構としてはそこの力を働かすなっていう命令が来るから、
うん、
筋トレしたいのに筋肉や働かすなっていう一方の命令が出ちゃったりして、
うん、
こう動きがなんか破綻していっちゃうんじゃないかなって、今日大げさに言えばね。
そうですよ
ね。だからまあ少なくとも意味がなくなってきちゃうんじゃないかなと思いますけどね、うん、その痛みもそのどこが痛いかっていうことによると思いますけどね、う
ん、まあ場所ですよ ねやっぱりね。
筋肉を鍛えてて筋肉痛になっててさらに痛い痛いって言ってるのか、関節が痛いのか、
うん、
どこが痛いのか、関節の中でもどこが痛いのかとかっていう医療情報を元にやらないとなかなか、
うん、
ひたすらスクワットやりなさいってわけにはいかないですよね。
まあそういったその病気的というか、まあ、うん、その障害的な部分で痛みがあってなかなかうまくできない人もいると思うし、
うん、
一方で普段はそんなにそれを疾病という形ではないんだけど、
はいはいはい、
でもやっぱりトレーニングの中で痛みを感じる、スクワットをやったことで痛みを感じるっていうことも、うん、まあまあまああるかなと思うんです
ね。確かにですね、膝の中でこう急激に動かしたことによって炎症が起きちゃうとか、
うんうん、
軟部組織と言われてる部分はあり得るかもしれないですよね。今までスクワットとかそんなにやってない人が、
うん、
やっぱり必要なんだって言って急に始めちゃったりした時にはまあまああり得ることかもしれないですよね。
それやっぱり急にやるからなんですかね、それとも何かこうやり方の問題、
やり方もあるかもしれないですね。その中にはだからいくつかこう要因を潰していかないとなかなかこう断定的には言えないかもしれないですけど、
やっぱり痛かったらやらない方がいいんですかね、そのスクワット。
どうですか、こう実際にそういう患者さん、
うん、やっぱりスクワットというかああいう重心の上下動ってトレーニングとしてはリハビリメニューとしては非常にとっつきやすいものなんで、うん、やらせることはまあまああるんですけども、うん、やっぱり痛いっていう訴えはどうしても出やすいですね。膝も出やすいし股関節も、
股関節
やっぱり人によっては側関節も
出やすいですね、
まあ、この連動する関節全てのどっかこっかでそれぞれの人が違う痛みを訴えるっていうのはあるんですけど、
はい、
最近ちょっと自分で気づいた中で、うん、同じスクワットでもやらせ方を変えていくと、うん、訴えてる痛みが軽減するっていうことに、まあ、出くわすことが。
やらせ方っていうのはどういう、具体的にもちょっと。
例えばあの今回あの画像でも3つの、まあ、やり方をやってみましたけど、はい、まあ、例えばノーマルなやり方をやらせようとして、うん、結果的にやった形があの先ほどの、膝だけを出してあんまり股関節を曲げないようなやり方をその患者さんが示したと、うん、した場合は、うん、ノーマルの動きをちょっと誘導したり、つまり股関節の屈曲をもう少し引き出したり、うん、っていうようなことをやらせて、まあ、痛みが減る場合もあります。あと膝そのものにかかる力をちょっと減らしたいなっていう時に、うん、だんだんとそのあのノーマルの C から開脚の C の、
あ、いわゆるガニ股に近づいていくってことですね。そこ面をちょっと変えるってことですね、
うん、そこにこう
膝に関しては
そう横からの
関節もか、
そうですね、うん、横からの、
全体
かあの屈伸の動きからどちらかというと前から見た屈
伸に、
うん、の近くにあのだんだん移っていく、うんうん、行く過程の中で あの痛み消える場所っていうのを見つける
トランスフォーマーですねちょっと今言いたかったです
携帯変わっていくみたいな、はいはい、そうやってその足の位置面の位置を変える過程で痛みが軽減する場合に出くわしますね。
なるほど。
で例えば今の膝の話だと、まあ、普通にやってて痛みを感じるんでだんだん足を横に広がして、はい、あの外旋股関節の外旋させてって、うん、まあ、同じように下に下がらせてあ、うん、でも痛くなくなってきたわっていう傾向があるとすると
同じような下がりでも、
うんうん、そうするとそのいわゆるあの太ももの筋肉にかかる力を減らしながら股関節にかかる力をより強くさ使わせてってるっていう感じに、
しかも股関節のお尻というよりはその内股とか、
うん、
その正面から見た足を開いたり閉じたりする筋肉の方とか、あと何でしょうか、回旋っていうんですか、
ええ、
そういう筋肉の参入をむしろ
使わせてると。膝のその屈伸での関わる力を減らし、その分ちょっと股関節、うん、でこれ同時に側関節もあんまり使わなくなっていくんですよね。
すねの骨もそんなに前に行かないですもんね、
う
ん、
だからまあより股関節優位な動きっていう感じになるんですけども、だからまあ逆に膝や足首の負担が減って痛みが軽減する、うん、ただ逆も僕経験したんですよ。
あ、はいはい、
今のように足を広げてやった人が股関節の痛みを訴え
たんですよね。股関節痛くてもちょっとできないみたいな、うん、あれ結構きついみたいですね、そういう人にとっては。
その人は逆に今の逆のパターンでだんだんと足を内側に閉じるといいますか、
うん、
足の開けてたものをだんだん普通のスクワットのポジションに近づけてったところ、その途中で痛みを
股関節、それでこう膝が前に出たりはしない状態です、
ね、しない状態なんですね。そこで股関節と膝も痛くないポイントを見つけたと、
うん、
で今度そこのポイントでトレーニングをすることで、まあ、うまいこと痛みを起こさず下肢筋力の強化につなげれたかなっていうのもありましたね。そうするとこうなんていうんですか、普通にただはいスクワットで下肢筋力強化っていうのだけではなくて、うん、ちょっとやり方を変えることで故障を起こさせないだとか、
あ、そうですね、
ウィークポイントのところに負担をかけさせないっていう、うん、やり方もできるんじゃないかと、同じトレーニングで。
そうですね、あの膝を前に出さないでやりましょうっていうだけの情報しかないと、うん、それやらなきゃなんないのかなって言って痛み我慢してやって結局痛くしちゃったみたいな人も、
うん、
起こりかねないですよね。
そうですね、
うん、とか可能性としては、
膝の例えば半月板損傷だとか膝のそのいろんな怪我だとかした、そのリハビリなんかでもそういう屈伸運動を入れることはありますけど、やり方によっては、ね、
うん、
痛みを起こしてしまう、でそれはトレーニングの途中なんではなくてやってはいけないストレスを加えてる可能性があるのかもしれない。
確かにそういうことは、それ常にそういう可能性っていうのは想定しておいた方がいいですよね、うん、やるこう指導する側としてはね、
うん、意味で言うと同じスクワットって言っても、うん、ちょっとその何を鍛えたいのか、何を負担を増やしたくないのかっていう視点も一緒に入れていかなきゃ、
うん、
ただはいスクワットやって足鍛えれっていうのとはちょっと違うような気がする
んですね。まあね、日常レベルの形で言えばもちろん前に言ってたような立ち上がり動作とか、
うん、
それに少しこう寄与するっていうか、 あの助けになるっていう可能性はまあ割とすんなり想像はつくんですけどね。でもより前に言ったね、いろんなスポーツなんかで言ってもその瞬発的に必要なのかとか、そのスポーツ自体でいわゆる脚力っていうんですか、をどう扱うかによってまた変わってくるでしょうし、うん、でもまあ日常の中で特にスクワットを考える時っていうのはそういう痛みのリスクなんかみたいなものを重々考えながらやっていく必要はよりあるってことですよね。
そうですね。でその痛みにもしかすると、まあ、全部じゃないでしょうけども、はい、その運動する方向性やその運動する面の影響を痛みに関わってるんじゃないかっていう印象を自分の経験からあるんですよね。とすればそのスクワット動作もどういう方向へどういうふうに力が加わるのかっていうのを十分に理解した上で適応させていかないと、うんはい
はい、そうですね、ワンパターンに陥らずにってことですね。
あのキングオブエクササイズというだけあってついついあのスクワットっていうのは取り入れやすいメニューだけと、うん、一方でそれがゆえに起きてくる問題がやっぱあるんじゃないかなっていう、う
んうん、いろんなこうそういう意味では面白いですよね。
そうです
よね、うん、その人の弱点が見えてきたり、うん、やることによるそのリスクもありえたりやる目的によっていろんなやり方も出てくるだろうっていう話はやっぱり出てくるんですね、
う
ん、
そういう意味でとその障害だとか動作のやり方だとかの一つのまあ、前も言いましたけど検査として、はい、あのしゃがみ動作立ち上がり動作スクワット動作をやらせることで、うん、こういろんなあの問題点あのストレスの加わり方の個人差、うん、こういったことを浮かび上がらせられる感じだなっていう、
ねうん、今回これだからキングオブっていうだけあって他のいろんなエクササイズに関しても同じようなやっぱり考えが必要なんでしょうね、うんうん、それは一番こうある意味誰でもどこでもできそうなものだからこそあの考えてみるっていうことは必要だっていうことですよね、うん、
いやあの本当にスクワット一つとってもちょっと考えるべきこといっぱいあるなと思いましたね。で前回言いましたけどそれに今度は、まあ、やり方の一つとして、うん、あのやるスピードだとか
スピードだとか角度だとか
角度だとか回数だとか、
保持させるのかとか、
うん、そう止めてね、うん、いくのかあのあるいはそのもっと衝動的にあの動いていくのか、
そうですね、それかもうそれをだんだん延長してもうジャンプに結びつけていくとかね、うん、
ちょっとまたそこも次掘り下げて、
あそうです、ね、
検討してみたいなと思います、はい、
分かりました。
じゃあスクワットシリーズもうちょっと
続けますか、
はい、続けましょうか。
ありがとうございました
。ありがとうございました。はい、メジタ昭和平成、メジタ昭和平成、メジタ昭和平成、メジタ昭和平成。
恋煩いの分際。